ルチャーラジオ漢詩を読むの時間です。この時間は詩人が愛した花の世界と題し、花をモチーフにした作品を中心にご紹介しています。今日は第41回白金環城外白新進たり、お話は國學院大学名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は加賀美幸子です。
今回は白を映した詩を選び、金環城外白新進たりと題してお送りいたします。はじめに政党の詩人徒歩の職章を朗読していただきます。
職章徒歩。上昇の指導いずれのところにか尋ねん、金環城外白新進たり。貝に映ずる壁層おのずから春色、葉を隔つる氷むなしく光陰。三個頻繁なり天下の敬、領長開催す老心の心。死をいだしていまだ勝たざるに身はまず死し、とこしえに英雄をして涙襟に満たしむ。
作者の徒歩は政党の詩人です。略歴についてはテキスト36ページをご参照ください。詩の題にございます職章とは、三国時代の職の上昇、諸葛亮孔明を指します。詩形は四言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。上昇の指導いずれのところにか尋ねん、金環城外白新進たりとあります。指導とは上昇を祀った廟のこと、また武功廟とも呼びます。金環城とは現在の成都のことです。特産の錦を管理する役所がありましたことからこのように呼ばれています。錦というのは絹織物、特にこの織工錦といい赤の絹織物が日本の正倉院にも伝わっています。白とはヒノキやコノテガシバなどの常緑樹の総称です。松と並び節操が固く普遍を象徴する植物です。新進たりとはこんもりと茂る様。職を訪れ諸葛亮孔明にちなむ廟を訪ねようとしますが分かりません。金環城の郊外、この手が芝の茂るところこそがそうだろうと見当をつけます。三句目と四句目です。ここでは対句を構成しています。貝に映ずる壁層おのずから春色、葉を隔つる氷むなしく光陰とあります。壁層は緑色の春の草、氷とは高麗ウムイスを指します。光陰は良い声、ウグイスの鳴き声を指しています。階段に生える緑色をした草は春の気配を漂わせ、枝越しに聞こえるウグイスの声は良い鳴き声を響かせます。五句目と六句目です。ここでもやはり対句を構成しています。三個頻繁なり天下の敬、領長開催す老心の心とあります。三個とは三個の霊のことです。劉備が隠姓しておりました諸葛亮を三度にわたって訪ねて出馬を要請しました。頻繁なりとは何度も繰り返すこと、 天下の経とは、いわゆる天下三分の経です。天下を三つに分けて、義、語、職の三国が分割統治する計略です。領朝と申しますのは、諸葛亮は劉備とこの劉禅二代に仕えました。その二つの王朝という意味です。開催すとは、道を開き救済すること。臣下が君主を補佐することです。老臣とは諸葛亮孔明を指しています。職の劉備玄徳は臣下として諸葛亮を三顧の礼をもって迎え、天下三分の計を立てました。諸葛亮は老骨に鞭打って、劉備親子の二つの王朝に仕えました。七句目と八句目です。主を居出して未だ勝たざるに、身はまず死し、とこしえに英雄をして、涙、襟に満たしむとあります。主を居出すは兵を出すこと。職の軍は出兵し、勝敗が決まらぬうちに、諸葛亮は病気のために亡くなります。国のために尽くしましたが、志を遂げる前に果てました。この事実が後世の英雄たちをして涙を流させたわけであります。職を訪れました者は、誰しもが職官の上昇であった諸葛亮孔明を想起します。それは三国時代の激動を駆け抜けた軍師として、また志を果たさずに死んだ悲劇の英雄として、深く脳裏に刻まれたからであります。こうした個人の墳墓や遺跡を訪ねて詩歌を読むことを表彫と申します。白は松と並び節義が固く不変な様を象徴する植物です。時に小白と熟して使用されます。一句目と二句目の景観は武功病の立地を言うだけではなく、永遠に変わらぬ英雄の志を間接的に表現する句となっています。この詩の現代語訳は以下の通りです。職の上昇。職の上昇の病をどこに尋ねたらよいのか。それは生徒の郊外、白の木々がこんもりと茂るところ。階段に影を落とす緑の草は、春の気配を漂わせ、葉を隔てて聞こえる高麗うぐいすは、ただ良い声を響かせる。劉備は三顧の礼をとって、孔明を訪ねては計りごとを重ね、孔明は忠臣より二代の天子に仕えてきた。兵を挙げてまだ勝利を得ないうちに自身は死してしまい、長く後世の英雄らをして涙で襟を濡らせるのである。このように訳してみました。それでは次の作品です。中東の詩人高補僧の暮れに火炎に至るを読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
暮れに火炎に至る高補僧。炉を尽きて鬼神を促し、荒人火炎に及ぶ。運か戦勝を入れ、小白腰深し。矢と氷は岸に生じ、感染将は林を隔つ。温泉みすみすようやく近く、救助暮れにちんちんたり。
作者の候補層は中東の詩人です。あざなは工場と言います。準州丹陽と申しますので、現在の江蘇省丹陽市の人です。候補前の弟になります。天保12年西暦753年の紳士です。大暦年間の初め、殿中事御史に就任し、大暦6年西暦771年頃に助手司馬に左遷されています。後丹陽に帰り、湖州に遊んで顔真や後年らと昭和しています。使命は兄と等しくし、人々は真の長妻長兄兄弟になぞらえています。詩の題にございます官位は県の名前です。現在の陝西省華蔭市、火山の北という意味です。夜そこに到着した際の感慨を演じています。詩形は五言律詩です。二句一連ごとに見てまいります。一句目と二句目です。老尽きて寄進を促し、後人華蔭に及ぶとあります。老尽きてとは一年が終わること。老というのは十二月を指します。寄進はふるさとに帰りたい心、郷愁です。ここでは都を故郷とみなしています。後人は旅人、ここでは作者を指しています。灯していた灯火は故郷に帰りたい気持ちをせき立て、ようやく旅人は華蔭県に到着しました。三句目と四句目です。ここでは対句を構成しています。運歌戦勝いで、小白古詩不可詩とあります。運歌は雲と夕焼けや朝焼けを言います。戦勝とは火山の主峰の名前です。小白は松とこの手頭を指します。古詩とは山岳を祀る祠です。雲を従え、朝日や夕日に映えて戦勝の峰がそびえ、松や白に囲まれて山中に祠が祀られています。五句目と六句目です。ここでもやはり対句を構成しています。矢と氷は岸に生じ、寒泉昭は林を隔つとあります。矢とは野の渡し場のこと、寒泉は冬の川を指します。小とありますのは野焼きのことです。野の渡し場の岸に氷が張り、冬の川辺、林を隔てて野焼きの煙が立ち上ります。七句目と八句目です。温泉みすみすようやく近く、九十暮れにちんちんたりとあります。温泉とはここでは離山山麓にありました温泉宮、火星宮のことを指します。現在の陝西省西安市林道区東南にあたります。みすみすとはみるみるうちに、九樹とは温泉宮にある樹木です。ちんちんたりとは静まり返り、ひっそりとした様です。あの幻想皇帝と楊貴妃の悲恋で知られます温泉宮がみるみるうちに近づき、宮殿に生える樹木は音もなく静まり返っています。詩は年末に華蔭に到着し、直に都に入るという途中で読まれています。三句目と四句目は火山の主峰と山岳を祀る 祠を歌います。古代中国には山岳信仰があり、主要な山岳を五岳と称しました。大山、火山、高山、鉱山、数山などであります。山は信仰の対象になり、尊号であります岳号が付与されました。火山は金天王と呼ばれました。五句目と六句目は都に近づく時の渡し場であり、川が描かれています。七句目と八句目の温泉宮と聞けば、誰しも幻想皇帝と楊貴妃の悲劇を思い浮かべます。その佇まいは沈鬱と静寂の中にあり、映画とかけ離れた雰囲気を伝えています。作者の旅が心沈むものであったことを間接的に物語っています。この詩の現代語訳は以下の通りです。夜に火陰県に到着する。年の瀬も迫り、都への帰還が待ち遠しく、旅人はようやく火陰に着くことができた。雲たなびき、朝夕に太陽を浴びて戦勝の峰がそびえ、松や柏に囲まれて山の祠が祀られる。野の渡し場には岸に氷を結び、冬の川辺、林の向こうに野焼きの煙が立ち上る。温泉宮はみるみるうちに近づき、宮殿の樹木は夕刻に静まり返っている。このように訳してみました。それでは次の作品です。青銅の詩人武平一の小短に細心に白羊を玉うに飽和するの旺盛を読むことにいたします。朗読をお願いいたします。
小短に細心に白羊を玉うに飽和するの旺盛武平一。緑羊春を迎うる緑にして漢詩再刊を経たり、願わくは白羊の成就して常しえに万年の喜びを保全。
作者の武平一は青銅の詩人です。生卒年は分かっていません。名は真と言いますが、あざ名の平一が通行しています。平州の文水と申しますので、現在の山西省盧陵市文水県の人です。側天武功の一族です。永泉王武才徳の子です。時に災いを恐れて文学に関与せず、スーザンに隠居して仏教を学んでいます。中祖の時に詩を持って戒め、左遷されても名は知られることになりました。詩の題にございます法話とは和紙立てまつること。正旦は元旦のことです。玉うとは天使が神下に物を下賜すること。祭神とは天使の神下で特に重心を指しています。白羊はこの点がしわの葉のことです。この葉には薬効があり、また酒に浸して用いられています。王政とは天使の命に応じて詩を作ること、またその策を言います。正月元旦に天使から神下にこの手がしわの葉が下賜され、新年をことほぎ法話の詩歌が作られています。詩形は五音絶句です。一句ずつ見てまいります。 一句目です。緑葉、春を迎うる緑にしてとあります。春を迎うる緑にしてとは、新たな年を迎えた新たな緑色を言っています。緑の葉は一層その色を濃くし、冬枯れの中に緑を鮮やかに見せています。二句目です。寒枝再寒を経たりとあります。寒枝は冬の枝、再寒とは寒い季節を指します。冬を迎えました植物の枝は厳しい季節を経験します。三句目です。願わくは白葉の樹を辞してとあります。白葉の樹とは、この手頭の葉が緑を変えないような長寿を言います。できることならば、この手頭の葉を手に取ってと歌詞された白の葉にちなんで読みます。四句目です。とこしえに万年の喜びを奉前とあります。とこしえに何々を奉ずとは、永久に奉ること。万年の喜びとは永遠の喜びです。白の葉を手に取り、変わることのない永遠の喜びを天使に奉ります。あるテキストには詩の題を慶龍四年西暦710年正誕白樹を伏すとあり、他に同時期の作として李外の元日白葉を恩師去る王政、あるいは李石の慶龍四年正月1日軍神に白樹を賜うなどが伝わっています。古代の人は白を仙薬とみなし、正月元旦に白を浮かべた酒を飲んで長寿を祈りました。作者の現存する15種の作品の多くが王政史や自演史であることを考えますと、政治世界の災いを恐れた理由も理解できるようであります。この詩の現代語訳は以下の通りです。元旦に天使より白葉が下賜され、それに奉和するの王政史。緑の葉は春を迎えていよいよその色を増し、冬の枝は寒い季節を耐えて越えてきた。願うところは白葉のごとき長命をもって、変わることなく永久の喜びを奉ることにしよう。このように訳してみました。それでは次の作品です。北宋の詩人司馬衡の春を取り上げます。朗読をお願いいたします。
春、司馬衡。高等そり年下を競い、長安に周辺す万々の家、何事ぞ正々たる定家の白、東風吹き尽くすもまた花なし。
作者の司馬衡は北宋の政治家、文人です。神祖の時に王安石が政治経済の改革を行うための新法に反対して政治世界から15年間身を引いています。鉄宗の時に再び官に就き、文科次郎、尚書左僕屋となり、新法を改めています。文章家として知られ、特にその歴史書史実願は春秋末から北宋直前の五代光州までの1304年間を変年体で記し、政治家の 寛解としています。死刑は七言絶句です。一句ずつ見てまいります。一句目、菊です。高等そり年下を競いとあります。高等とは赤い桃の花、そりとは白いスモモの花です。年下は年月、若い年頃のことを指しています。春に花咲きます桃やスモモは若さを競い合います。二句目、小句です。長安に周辺す万々の家とあります。周辺すとはあまねく行き渡ること。長安は唐の首都、現在の陝西省西安市です。万々の家とは多くの家のこと。都長安百万の家々に花々が咲き誇ります。三句目、転句です。絶句の転句には場面や発想の転換がございますので、ご注意いただければと思います。何事ぞ正々たる定家の白とあります。何事とはどんなこと、どうしたことを表します疑問の構文です。正々たるとは草木の茂る様。定家の白とは庭にありますこの手がしわのことです。一句目と二句目では春を盛りに咲き誇ります桃やスモモを映じて華やいだ感じを与えていますが、三句目天句においては青々とした白の木を映じています。読むものの意表をつくと同時に最後の句を期待します。天句らしい役割を果たしていると言っていいでしょう。四句目結句です。東風吹き尽くすもまた花なしとあります。東風は春風のこと、春風のことです。春風が止んでも白は花をつけません。松やこの手がしわは常に変わらぬ緑の葉を持ち目立つことはありません。一方春が訪れれば鮮やかな花を咲かせます桃やスモモは春を代表する花として咲き、そしてまた散っていきます。春の訪れに伴って繰り広げられる賑やかな当たり前の風景の中、庭先の常緑樹に注目しているところがこの詩が読者を引きつけるゆえんでありましょう。この詩の現代語訳は以下の通りです。春、赤い桃や白いスモモは若さを競い、あまねく長安の家々に咲き誇る。どうしたのか庭先の青々として茂る白の木、春風が吹き終わっても花をつけない。このように訳してみました。今回は白を映じた詩を選び、金環城外白心身たりと題してお送りいたしました。それでは今回はここまでといたします。
詩人が愛した花の世界第41回、お話は國學院大学名誉教授赤井正久さん、漢詩の朗読は加賀美幸子でした。カルチャーラジオ漢詩を読むを終わります。